78.7 さくら FM JOTT7AM
中央病院のワンポイントセミナー。こんにちは、池原亮です。皆さんは自分の体調や家族の体調のことなどで疑問に思ったことや、聞きたいけど誰に聞いたらいいのかわからないってことはありませんか？この番組は西宮市立中央病院の先生方に各テーマに沿ったお話を伺ってまいります。少しでも皆さんの疑問を解くお手伝いができたらと思います。さあ、今日は西宮市中央病院の、看護師であります患者総合支援センターの西田ゆかりさん、そして平木真由子さんにお話を伺っていこうと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
お願いします。
さあ、今日は今お話、名前出てきました患者総合支援センターについてお二人がお話ししてくださるということですけれども、まず西田さん、患者総合支援センターについて教えていただけますか？
はい、これまで西宮市立中央病院には地域医療連携の医療機関や看護福祉関連機関との連携を図っている窓口として地域医療連携室というのがありました。
はい、
で、治療や検査、手術のために入院をサポートする患者さんに対して入院生活の説明と手術後の生活相談を行う手術期サポートセンターというのがありました。
はい、
この専門的な役割を持つ部門を軸にした、入院とか通院、退院に関する調整や退院後の生活までをトータルでサポートする部門として2020年の4月から運用を始めたのが患者総合支援センターになります。
はい、
で、新体制になったこの患者総合支援センターは部門として地域医療連携部門と入退院支援、在宅療養支援部門、相談窓口の3つの部門に分かれています。
はい、
医師と看護師、医療ソーシャルワーカー、医療事務、看護補助者、事務職など多職種と連携しながら横断的に業務を行っています。
うん、
さらに患者さんの治療の内容によって薬剤師、管理栄養士、リハビリスタッフ、専門分野で活躍する専門看護師や認定看護師など多職種とも連携して患者さんの支援を行っているところです。
うん、今教えていただきました患者総合支援センター3つの部門に分かれているということですが、その中の一つ地域医療連携部門、こちらはどんなことを行っているんでしょうか？
はい、患者さんが住み慣れた地域の中で安心して治療を受けていただけるように地域のかかりつけの診療所やクリニックの先生方と協力して治療を進めていけるように支援しています。
はい、
例えば地域の医療機関からの紹介による診察や検査の予約、そういったものの受付や紹介いただいた医療機関への診察後のお返事や検査結果のご報告を行っています。
はい、
また他の医療機関へ当院から紹介して受診していただく際の予約や検査のための予約を行っています。
うん、
他にも他の医療機関からの定員の調整やセカンドオピニオンに関する外来予約調整、関係医療機関との連絡調整も行っています。
はい、
そして症状が落ち着いた患者様にかかりつけ医を持っていただくために近くのクリニックや診療所のご紹介なども行っています。
うん、これが地域医療連携部門ということですね。で、はい、そのね、3つあるうちのもう1つ入退院支援、在宅療養支援部門の取り組み、こちらについて教えてください。平木さんが教えてくださるんですかね？
はい、
はい、
急性期の病院では病気の治療、リハビリテーション、自宅への退院支援までの道のりを急性期病院のみでは、完結することが難しい事例が多くあります。
はい、
そのため外来で入院前から退院後の生活を見越した上でどのような準備が必要なのかを考えて関わる必要があります、
うん、
すなわち当院に受診した瞬間から患者様とその家族に病院内の専門の多職種で関わるということと福祉関係制度の案内や病院外のネットワークを活用して社会支援につなぐことで住み慣れた地域で生活できるように患者さんや家族を支援していくことを目指して日々取り組んでいます、
はい、
これらの一連の流れを分かりやすく説明するための役割や機能別に分け入退院支援、手術付きサポート支援の関わりをまたお話をしようと思っています、
はい、ちょっと聞き慣れない言葉が出てきましたね。手術付きサポート支援、こちらの内容からまず教えていただいていいですか。
はい、近年手術を取り巻く環境は変化してきています、
はい、
超高齢者社会となっており、認知機能の低下した患者様や肝臓、心臓、腎臓といったさまざまな臓器の機能が低下した人が増えています、
はい、
その中で腹腔鏡下手術といって大きくお腹を切って取り除く開腹手術ではなく、小さい何個か開けた穴から専用の器具を入れて映し出された映像をもとに機器を操作し切除する手術方法や、数個ものロボットのような手のような機械を別の場所から 3D 画像を見ながら操作し、
うん、
細かい動作で緻密な手術を行うロボット手術など、複雑かつ難易度の高い手術が増えています、
はい、
しかしこれらの手術は患者様への体への影響は最小限に抑えられており、手術後の早期回復に大きく影響しています、
はい、
今までは手術に関する患者様の体の管理を医師がほぼ一人で担ってきましたが、手術前の評価をすることに限界がありました、
うん、
患者様と医療者側の準備不足のために、手術後の合併症のリスクや生活の質の低下、強いては医療の質の低下につながっていたと考えています、
はい、
そしてそれは結果として手術後の回復が遅れるなど、患者様や医療者の負担が増えていました。そこで手術をして早期に日常生活に戻るための道のりとして、効率的有益性を考慮した結果、患者様の意識改革をして患者様の十分な準備を行うことでリスクが軽減し、手術後合併症ゼロ、早期に回復、手術後の回復に対するサポートまでが手術期管理をする必要があるという結論になりました、
はい、
安全な手術前、手術後のサポートを看護師、薬剤師、理学療法士、管理栄養士、事務など専門性を持った多職種チームで行っています。
なるほど。こうやって手術を受けるにあたって多職種でのサポート体制を強化しているにもかかわらず、やっぱり手術ができなくなるっていうことはあるんですか。
はい、あります。多職種でのサポートをしているからこそ発見できた患者様の身体的な状況で、手術する病名以外の病気が見つかり、手術よりも早く先に治療をしなければならない場合は延期する場合もあります。
なるほど。
例えば、
はい、
糖尿病や静脈血栓症、虚血心疾患などです、
はい、
血糖値が高いと手術後のお腹の中の傷の回復が遅れると言われています、
うん、
他には禁煙できてなかったことにより手術の延期、中止があります。喫煙による術後の合併症は、手術後肺炎、免疫力低下、傷の感染、心臓血管への影響、疼痛コントロール不良などのリスクが高くなります、
はい、
そのため必ず最低でも手術前4週間の禁煙指導を行っています、
はい、
2020年4月から8月までで禁煙指導をした27件中、禁煙できなかった7件、そのうち3件は手術自体の延期が生命を脅かすと医師が判断したためにリスクを了承した上で手術を延期しています。 一件は入院前に禁煙できてなかったことが判明し、手術を延期しました。
はい。
二件は入院後に禁煙できてなかったことが判明し、手術は延期し、退院となりました。
うん、
ただ一件は医師の判断で麻酔方法を変更するということで手術を受けていただきました。
はい。
禁煙できない場合は、禁煙外来の紹介も行い、患者様が安全に手術を受けていくためのサポートをこれからも必要だと考えています。
はい。まあね、あの状況によっては手術ができないことももちろんあるということですね。
はい。
では入退院支援について続いて教えていただいていいですか。
はい。先に説明した手術に関連した入院を含め、その他の治療目的で入院する患者様や家族に対応する支援です。
はい。
一つ目は、入院前から専任の看護師が情報収集し、対話を通して医療面や介護面などに問題がないか、入院前に検討して必要により支援を開始します。
はい。
二つ目は、少しでも退院後の生活に問題があると思われる場合は、退院支援をするスタッフが問題解決のために介入して、入院前から退院までの患者様家族に関わり、他職種とともにチームで専門性の高い退院支援を行います。
はい。
退院支援の過程では、より専門性の高いチームにおいて、看護外来、リハビリスタッフ、薬剤師、管理栄養士など、他職種のともに連携を取りながら支援を検討していきます。
うん。
さらに継続的な問題や課題への取り組みを可能にし、医療と介護が連携して対象の方に切れ目ないサービスを提供するために退院調整を行います。
はい。
この退院調整を担っているのが退院調整専門の看護師や医療ソーシャルワーカーであり、患者様や家族の意向を踏まえて環境、人を病院外のネットワークを活用してお住まいの社会保障制度や社会資源につなぎ、早期に住み慣れた地域で生活できるように支援しています。
うん、なるほど。今教えていただいた中に、より専門性の高いケースというような言葉が出てきましたけれども、具体的にはどのような支援が受けられるんでしょうか。
はい。専任の看護師は今までの病状、治療状況や今後の見通しと家族の状況などを中心に考えて、医療を効果的に提供し、患者様の生活に生かされるよう支援の提案や選択を行うことを役割としています。
はい。
医療ソーシャルワーカーは保健医療機関において社会福祉全般の立場から、経済的事情や心理的不安、社会的問題に対して患者様と家族と一緒に最も良い解決方法が見つかるように支援する専門家です。
はい。
どちらも協力し合い、最善の生活の場を提供できるよう支援し、社会復帰の促進を図るために一緒に解決の糸口を探ることからさせていただいています。
うん。
内容としては、介護保険申請やサービス利用についての説明、例えば高齢者安心窓口の案内からケアマネージャーの活用方法の説明など、どんな福祉サービスが利用できるのかといったことです。
はい。
他には患者様家族の療養上の相談や療養中の心の悩み、不安、退院に向けとの相談、がんや緩和ケアの相談、セカンドオピニオンを受けられる医療機関の紹介、ホスピス、緩和ケア病棟を持つ病院の紹介、入所施設の紹介、退院後の往診や訪問看護の調整、在宅療養でのサービス、自宅での看取りの体制、就労に関する悩み、虐待を疑われる相談など多種多様ですので、主治医、病棟看護師、院内の必要な専門職種と協議を重ねます。
はい。
そして必要な地域の社会資源へつなぐ調整や連携を、患者様や家族を支えるチームの一員として支援する活動を行っています。
うん。
病棟看護師や看護外来と協力しながら、退院前、退院時、退院後の訪問看護も行っています。
はい。より、ね、専門性の高いケースということを教えていただきました。よくわかりました。 患者総合支援センター、今日教えていただいている部門が3つあるということで、最後の部門ですね、相談窓口部門というのが3つ目にあるということですので、西谷さんではこの総合相談窓口、どんなものを行っているか教えてください。
はい。じゃあ総合相談窓口についてですが、はい、先ほど木さんも言ってたような、まあ、看護専門外来のこともすべて含まれるんですけれども、
はい、
外来入院を問わずにいろいろな患者様がご家族と一緒にご相談に来られます、うん、家族だけで相談に来られることもあります。その内容は医療に関するもの、社会生活に関するもの、経済的な問題など様々です。それぞれの相談内容に応じて、まあ、いろいろ解決ができるように院内の適切な対応スタッフへの橋渡しをしています。
はい、
例えば高齢なお一人暮らしの方で生活に不安があるといったような相談内容であれば、お住まいの地域を担当している高齢者安心窓口につないで、住み慣れた地域で、まあ、切れ目のない医療や福祉サービスの提供を受けていただけるように、うん、支援を行っています。
はい。
その他、院内のサポート体制として、看護外来、がん相談外来やストマ外来、リンパ浮腫外来、糖尿病フットケア外来、透析予防外来、心不全外来、物忘れ外来など、専門的な研修を受けた看護師が、それぞれに対して対応しています。
一口で言ってもね、総合っていろんな病気になったらあるんだなっていうのを今日お話聞いていてすごくよく分かったんですけれども、そういうふうに、まあ、大きく分けて3つの部門になりますけれども、患者総合支援センターというのは、患者さん、そして患者の家族にも寄り添っているというように感じました。今日お話しいただいた患者総合支援センターについてですが、最後になりますけれども、リスナーの皆さんに、一言お願いしていいでしょうか。
はい。まあ、病院に、通院している方、入院されている方以外でも、まあ、ご自身やご家族の方の医療的な、社会的な、経済的なことで、どこに誰に相談したらいいんだろうとか、うん、こんなこと聞いていいのかなって、まあ、悩まれている方がいれば、一度患者総合支援センターの相談窓口を訪ねてみていただいたらいいかなと思います。
はい。
病院の正面入ってすぐ右手の方に、うん、診療科は緑色の表示をしてあるんですけれども、
はい、
患者総合窓口のところはオレンジ色の表示になって少し明るめに目立つようにしていますので、うん、ぜひいらしてみてください。
はい。もちろん入院されている方、そして西宮市立中央病院に通院されている方はもちろんのことなんですが、ちょっとやっぱり病気のことで気になるご本人であったり家族の方であっても、ちょっと窓口の方に足を運ばせていただいて相談させていただいてもいいですか。
どうぞいらしてください。
はい。
まあできるところまでになるかもしれませんけど、お話を聞いたりとか、まあ、必要なところの、情報提供させていただいたりとかすることは可能ですので、うん、看護師以外いろんな職種が、まあ、相談に乗らせていただけるかなと思いますので、ぜひいらしていただければいいかなと思います。
はい、心強いお言葉いただきました。ね、悩みはいっぱいあっても誰にまず相談していいのかわからないということはたくさんあると思いますので、ぜひこちら1階ですね、オレンジの看板が目印になりますので、あ、ちょっとと胸に抱えている方がいらっしゃったら本当に足を運んでいただけたらと思います。今日は西宮市立中央病院患者総合支援センターについてのお話を看護師であります西田ゆかりさん、そして平木真由子さんに伺っていきました。今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
中央病院のワンポイントセミナー。お問い合わせは西宮市立中央病院まで。0798-64-151564-1515です。この番組は西宮市の提供でお届けしました。